おはようございます。本日の出席議員数16名、これより第4回市議会定例会第5日目の会議を開きます。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますので、ご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第52号から議案第55号まで、および議案第57号の各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は、12月21日の本会議において、総務委員会に付託されたものであります。よって、これより総務委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。総務委員会委員長、石井信繁議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第52号から議案第55号まで、および議案57号にかかる総務委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る12月21日の本会議において、本委員会に付託されました議案につきまして、同日委員会を招集し、慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。まず議案第52号、館山市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでございますが、質疑はありませんでした。次に議案第53号、館山市情報公開個人情報保護審査会条例の制定についてでございますが、今回の条例改正に関して特に気をつけなければならないことは何かと聞いたところ、今回の法改正により個人情報の取り扱いが大きく変わることはないが、郵便や任意代理人による請求が新たに設けられたため、なりすましによる請求に注意が必要であるとの説明がありました。次に議案第54号、館山市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、給料の上がり方は年齢、勤続年数や階級によって異なるのかと聞いたところ、今回の給料表の改定については若年層が中心であり、給料表の1級および2級程度の若い職員の給料の差額が大きいものとなっているとの説明がありました。次に議案第55号、損害賠償の額の決定および和解についてでございますが、質疑はありませんでした。次に議案第57号、令和4年4年度館山市一般会計補正予算第11号でございますが、はじめに第3巻民生費の高齢者措置事業に関して、措置対象者数、措置期間、一人当たりの経費はいくらかと聞いたところ、措置対象者数は令和4年11月末現在で47人、措置期間は20年以上の人から2ヶ月程度の人など様々である、また一人当たりの経費については施設により異なるが、おおむね月20万円程度であるとの説明がありました。またここ数年の推移についてはと聞いたところ、緩やかに増加しているとの説明がありました。次に公立保育園完全給食準備事業に関して、対象保育園数児童数はと聞いたところ、対象となる園は公立保育園3園で、対象となる児童数は3歳児以上120人程度であり、完全給食が開始された場合、すべての児童に保育園で炊いた温かいご飯が提供されるとの説明がありました。次に第4巻衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種費に関して、館山市の 感染者数の推移はと聞いたところ、新型コロナウイルスの感染者の全数把握はしないとの国の方針から、千葉県でも9月27日の公表分から市町村単位での感染者数の公表をしなくなった。市町村に関して公表されているものは1週間ごとの感染者数のみで、館山市の感染者数は11月上旬までの1週間は70名程度であったが、11月17日には176名と、その前の週の 2.4 倍に急増した。その後、11月25日には188名、12月1日には360名、12月8日には328名、12月15日には406名の感染者が報告され、館山市でも増加傾向が続いているとの説明がありました。また、オミクロン株対応のワクチン接種の対象者は何名いるのかと聞いたところ、12歳以上で、かつ初回接種、1回目、2回目が完了している方が対象であり、その対象者は3万6343名であるとの説明がありました。次に第6巻、農林水産費の農業支援育成費に関して、農業次世代人材投資事業資金は年間150万円ではないのかと聞いたところ、今年度分の営農を開始するための資金を交付するもので、上期分として年間150万円の半分の交付となるとの説明がありました。また、対象者は決まっているのかと聞いたところ、決まっているとの説明がありました。次に第9巻、消防費の防災行政無線整備費に関して、今回の整備で防災行政無線の故障箇所がすべて改善されるのかと聞いたところ、4箇所の整備が終われば故障している箇所はなくなるとの説明がありました。また、今後の情報提供の方法についてと聞いたところ、防災行政情報の伝達については防災無線だけではまかないきれない、市民の立場に立った情報提供の仕方を検討し充実させていきたいとの説明がありました。次に、繰越免許費の新型コロナウイルスワクチン接種費に関して、接種が見込めない人の分かと聞いたところ、現在行っている新型コロナウイルスの接種事業については国の方針で令和5年3月31日をもって終了となる予定だが、その接種費用について医療機関から市に請求されるのは、市内の医療機関であれば1から2ヶ月、県外の医療機関の場合は3から4ヶ月程度を要する。その支払いを可能とするために令和5年度に繰り越すものとの説明がありました。また、道路新設改良費に関して、関係機関との協議、調整の不足の日数とはどのようなことかと聞いたところ、食のまちづくり拠点の整備に合わせて、道路の拡幅の計画があり、警察と協議を行っていたが、想定していたよりも多くの日数を用意したためとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第52号から議案第55号まで、および議案第57号については、全員一致をもって、原案通り可決すべきものと決しました。なお、この際、閉会中に実施しました行政視察について報告いたします。本委員会は、10月12日から14日にかけて、島根県雲南市、出雲市、安来市、鳥取県智頭町において行政視察を行いました。島根県雲南市におきましては、雲南スペシャルチャレンジについての説明を受けました。雲南スペシャルチャレンジ制度は、積極的な学びやプロジェクトに取り組む意欲のある中高生を対象としたスペシャレジュニア、大学生向けの国内外での研修、プロジェクトの実践を支援するスペシャレユース、市内の地域課題解決に向けた事業の立ち上げや拡大を支援するスペシャルホープの3部門に分かれており、令和3年度までに114件の事業に対して支援を行っています。また、資金の提供だけではなく、 市民に寄り添い伴走する組織 NPO 法人オッチラボを立ち上げ、それぞれのチャレンジがより良い形で成功できるようアドバイスを行っています。暮らしやすい街を市民が作っていく過程で、市が応援する仕組みは館山市で課題となっている空き家対策、働く場所づくり、高齢者の移動支援、見守り等を検討するなど、市民共同の仕組みを充実させ、市民による活発な活動を引き出すための参考になるものと考えます。次に、島根県出雲市におきましては、ご当地ナンバーについての説明を受けました。平成29年5月、国の導入基準の緩和により、出雲の国日井川流域サミットとして連携事業を行っている出雲市、雲南市、奥出雲町、飯南町で導入を目指し、住民意向調査を実施した結果、雲南市を除く1市2町で導入を決定しています。平成30年6月に出雲ナンバー推進協議会を設立し、広報啓発活動、デザイン選定、調査研究の事業を行っており、デザイン選定においては出雲神話に登場する八幡のオロチを虹をイメージしたカラーで表現したものが採用されています。また広報啓発活動としては、懸垂幕、横断幕、自動車用 PR マグネット、ラッピングバスの運行等を行い PR に努めています。館山市のご当地ナンバー導入の取り組みの参考になるのではないかとの説明を受けましたが、出雲という共通認識がある立ち上がりと違い、共通認識のない館山市の取り組みとは大きく異なっており、具体的な参考事例を確認することはできませんでした。しかし今後の進め方について、館山市と近隣市町でまず合意することを重視した取り組みが大切であると感じました。同じく出雲市におきまして、出雲大好き I ターン女性支援助成金の説明を受けました。各地方自治体でも抱えている少子高齢化、人口減少問題に対応するため、出雲市独自の事業を実施しています。その一つが出雲大好き I ターン女性支援助成金です。県外から出雲市への女性の I ターンを支援し、移住定住を促進、結婚に結びつけ、人口の増加につなげたいと事業を開始したようです。出雲市に移住、居住し、出雲市内の事業所に雇用されている18歳以上の独身女性に対し、引っ越し助成金、家賃助成金を、また女性対象者を雇用している市内事業所に対し、就業助成金を交付しています。また移住者の視点で SNS 等を使用し、出雲の魅力を発信してもらい、移住者が移住者を呼ぶ効果も期待しているそうです。人口減少が続いている館山市にとっても、出雲市のように地域の特色を生かした館山市独自の取り組みができるのではないかと考えます。次に、島根県安来市におきまして、公共生活バス、通称イエローバスについての説明を受けました。イエローバスは安来市内唯一の公共交通機関であり、市民にとってなくてはならない交通手段の一つです。イエローバスの特徴として、観光地間を結ぶ観光ループバス、住宅や団地より商店街へ乗り入れる買い物バス、通学のためのスクールバスなど16からなる路線を設定し運行しているところです。さらに利用者の利便性向上のため、少子高齢化に配慮した路線変更、バス停まで距離のある人や運転免許証自主返納者への対応等、日々検討を重ねられています。今後はイエローバスからタクシーを使ったデマンド交通への切り替えも検討しているようです。同様の問題を抱えている館山市においても、現状を把握し、利用者が安心して利用できる交通手段の確保に早期に取り組まなければならないと考えます。次に、鳥取県智頭町におきまして、百人委員会についての説明を受けました。智頭町は住民が主役のまちづくりを主題として、 SDGs、 おせっかい、仕事、 DX、 住民自治の5項目からなる政策を実行しています。 住民自治を生かした持続可能な取り組みが認められ、SDGs 未来都市としても選定されています。5項目の政策のうちの一つである住民自治については、支援型の活動として、日本ゼロ分の1村おこし運動に古くから取り組んでいましたが、人口減少や生活スタイルの変化などから、さまざまな分野での課題が発生し、もっと幅広く課題を解決する手法が必要となり、知恵がないなら借りればよいと、住民が身近で関心の高い課題を話し合い、これを解決するための政策を行政に提案し、アイデアを実現していく組織として、100人委員会も設置されています。100人委員会は7つの部会で構成され、すべての部会で毎年授業を実施しており、町民一人一人にまちづくりに対する高い意識が醸成されています。現町議会議員12名のうち7名が100人委員会の経験者で、説明をしていただいた職員も学生時代にこの政策に参加した一人で、智頭町の発展のためにその経験を生かしたいと日々の業務に当たられています。市民共同条例を制定している立山市にとって、具体的事例を示し展開しているこれらの取り組みは大いに参考になるものと考えます。以上、報告申し上げまして、総務委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第2、議案第58号を議題といたします。ただいま議題となりました本案は、12月21日の本会議において文教民生委員会に付託されたものであります。よってこれより文教民生委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。文教民生委員会委員長佐野誠一議員、ご登壇願います。
はい、部長。
ただいま議題となりました議案第58号に関わる文教民生委員会におき、文教民生委員会における審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。去る12月21日の本会議において本委員会に付託されました議案につきまして、12月22日委員会を召集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。議案第58号令和4年度立山市介護保険特別会計補正予算第2号でございますが、昨年の補正予算では限度額400万円で設定しているが、今回300万円となった理由について聞いたところ、死亡や施設入所などによる方に対して新規にこの事業を利用される方が下回っており、年々利用実績も減少しているため限度額を減らして設定しているとの説明がありました。介護度によって介護用品は違うのかと聞いたところ、介護度によって違うことはないとの説明がありました。所得によって違うのかと と聞いたところ、住民税非課税世帯の方を対象としており、要件に合えば対象者となるため、所得によって違うことはないとの説明がありました。支給対象者には個人差があると思うが、追加でもらうことはできるのかと聞いたところ、制度として要介護4、5については年間10万円を限度、要介護3で重度の認知症または寝たきりについては年間6万円を限度額としているが、それ以上追加するということは現段階では考えられないとの説明がありました。家族介護用品を知らない人が多いのではないか、使うべき人は使えているかと聞いたところ、ケアマネージャーも関わっており、必要な人には声がかかっていると考えているとの説明がありました。以上が質疑応答等主なものであります。採決の結果、議案第58号については全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。なお、この際閉会中に実施しました行政視察について報告いたします。本委員会は10月4日から10月6日にかけて、富山県高岡市、射水市及び富山市において視察研修を実施いたしました。富山県高岡市におきましては、学校再編の進め方について説明を受けました。人口16万人を超える高岡市も例外ではなく、少子化が進んでいます。その中で教育の基本的な方針である子どもたちの連続した成長を切れ目なく支援する高岡ならではの小中一貫教育を全中学校区で推進するという旗印の下で再編を進めています。印象に残った特徴的な取り組みとして、再編にあたり子どもたちの学校生活がより早く馴染むように、統合2年前から学年ごとの交流会を行っているそうです。また再編を進めるにあたって大変重要な住民との窓口役として、元校長職の方を参与として招いたことです。その参与の方から伺った話を紹介いたします。学校再編を進めるために教育委員会のリーダーシップがあったことと、私自身が地域との有効な関係が築けるまで粘り強く説明に通い、小中一貫教育の利点を説明しました。その結果、地域の代表者との関係が築けると、地域の代表者が地域をまとめてくれるようになりましたと実体験をお話しいただきました。学校の適正規模の数字を前面に出さず、学校の統合が子どもたちに与える効果を説明し、子どもだけでなく地元住民にも寄り添った丁寧な再編の進め方は立山市でも参考になると考えます。次に、同じく高岡市におきまして、避難行動要支援者名簿の作成と活用について説明を受けました。高岡市では災害対策基本法により、避難行動要支援者名簿の作成が義務化される以前から、市独自に避難行動の要支援者名簿の登録制度を確立し運用しております。さらに名簿登録に同意した3908人全員の個別避難計画が作成されています。名簿登録や同意取得、個別避難計画作成の仕組みは、小中学校区単位での民生委員や自治会、地区社協などが重層的に連携することで、社会福祉協議会と市役所の福祉部局が要支援者を把握し、名簿登録をつなげるという高岡型地域福祉ネットワークが機能していることです。現在の課題については、名簿登録の同意取得が進まないこと、また実効性のある個別避難計画の必要性を挙げており、その原因についても、市からのアプローチ不足や、当事者に寄り添い、個別避難計画を作成してくれる人がいないなど、しっかりと分析しておりました。 今最も力を入れたい取り組みとして防災部局との連携と名簿を活用した避難訓練の実施を挙げています。一方、館山市では避難行動要支援者名簿登録者は、6663人いますが、個別避難計画の作成は0人です。災害はいつ起こるかわからないことから、避難行動要支援者名簿の登録と同意取得を進めるとともに、個別避難計画の作成が急がれます。館山市においても、要支援者と近隣住民との日頃の交流などを求めるとともに、地区内で要支援者との関わりを持つ取り組みに努力が必要であると考えます。次に、富山県射水市の子どもの権利支援センターホットスマイルについて、運営者である NPO 法人子どもの権利支援センターパレットから説明を受けました。子どもの権利支援センターホットスマイルは、射水市の子ども権利条例に基づき設置し、子どもの権利に関するさまざまな施策を推進するための活動拠点となっております。公設民営により活動しております。いじめやさまざまな理由による不登校の児童や虐待など家庭に居場所のない主に18歳以下の子どもと子育てに悩みのある保護者が利用しております。施設では精神科医、看護師、社会福祉士などの専門職が相談に応じるほか、児童相談所や医療機関、市役所、学校とも連携を密にしております。施設の意義としては、不登校の子どもにとって人と出会うことは最も重要なことです。自宅からこの施設に通ってから帰宅することで、学校に通っているのに近い生活リズムが作れるということです。この支援センターは学校への復帰を前提としていませんが、結果として多くの子どもたちは自発的に学校に戻っていくといいます。館山市でも同様に実施しようとする場合、財源と人材の確保が課題となりますが、今後学校再編が進み、子どもの教育環境や生活環境が大きく変わることで、不登校やさまざまな悩みを抱える子どもが増えることが予想されますので、現在館山市で実施している不登校児童防止虐待、児童虐待防止などの対策に今以上に取り組むための参考になると考えます。次に、富山県富山市の旧公立小学校について廃校となった旧校舎を利活用している団体 NPO 法人コバから説明を受けました。視察先の旧コバ小学校は2009年3月に近隣の他校との統合により閉校しましたが、統合が決まった時点で学校施設の取り扱いについて地域と行政との話し合いが始まりました。行政側は校舎を解体処分する意向が強かったのですが、校舎存続を強く希望する地元住民が自らの責任で施設の維持管理活用という条件を背負い、 NPO 法人を立ち上げて利活用がスタートするという経緯により現在に至っております。現在では移住者の参画が大きく影響し、10年以上経った現在でも存続につながっています。この旧小場小学校の活用事例は、行政による指定管理や業務委託、施設の売却のどれにも当てはまらず、最大限地元の意向を尊重した珍しい成功事例と思われます。今後、館山市においても学校再編が進むと空き校舎が複数発生することとなりますので、校舎の利活用を検討する上で、閉校後に協議を始めるのではなく、統廃合の協議と並行して利活用の協議を始めることも検討の手法の参考となると考えます。以上、ご報告申し上げまして、文教民生委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案についての委員長の報告は原案可決であります。法案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第3、議案第56号および議案第59号を議題といたします。ただいま議題となりました両議案は12月21日の本会議において建設経済委員会に付託されたものであります。よってこれより建設経済委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。建設経済委員会委員長鈴木章一議員ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案第56号および議案第59号に関わる建設経済委員会における審査経過および結果についてご報告申し上げます。去る12月21日の本会議において本委員会に付託された議案につきまして12月22日委員会を招集し慎重に審査を行いました。以下その質疑応答等主なものについて申し上げます。議案第56号、立山市廃棄物処理を清掃する関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、可燃ごみおよび不燃ごみ有料化目的について聞いたところ、ごみの減量化と資源循環の促進を図ること、無料区分を見直して廃棄量の応じた応答等の負担を求めようとするものであるとの説明がありました。またなぜもっと早く可燃ごみを一般廃棄物の処理の手数料を改正しなかったと聞いたところ、これまではごみの大量排出の抑制を着目し一定程度の無料区分を設けていたと考えられるが、近年のごみの減量化、資源循環の促進といった環境の配慮なども高まりもなどもあり、ごみの処理経費観点化を含めた環境行政を取り巻く環境が全国世界的にも見ても大きく変わってきており、担当課において無料区分の見直しを検討していた。こうした状況に加えて令和5年度から阿波広域粗大ごみ処理施設に変わり、市の処理施設の供給開始が予定であり、この施設を受け入れるために一般廃棄物の処理手数料を定めなければならなかったため、可燃ごみ不燃ごみ自己搬入による無料区分を解消し有料化を行うこととの説明がありました。また効果の予想値をどのように測定ているかと聞いたところ、歳入の増、財政の効果は令和3年度実績をもとに試算すると可燃ごみの自己搬入については約158万円の増、不燃ごみの搬入については現在全額が阿波広域の歳入だが、令和5年度4月以降は市の運営となるため金額の市の歳入となり約626万円の増が見込んでいる。可燃ごみの減量化と資源循環の促進については個別に数値化することは難しいが、後期基本計画では 1人当たりのごみの排出量、目的地を1090グラム、自然ごみの再自然化率の目標値を 15% 以上となっているため、この値が目標値になるとの説明がありました。次に議案第59号、令和4年度立山市下水道事業会計補正予算第2号についてでございますが、この付託は妥当な金額かと聞いたところ、付託料が増えた主な理由としては、前回の5年前と比較し、物価の高騰や消費税および超消費税率が 8% から 10% に引き上げられたことも、また電気工事の労務単価が前回の積算値よりも約 13% 引き上げられたことも、委託された増えた増員の一つと考えられるとの説明がありました。また現在下水道利用者と今後の見通しについて聞いたところ、令和3年度末下水道の接続率は 83.5% で、令和2年度末に比べて 1.7% ほど増加している。この増加傾向は直近の5年間でも1年あたり約 1.5% ずつ増加している。増加の主な理由としては、立山駅周辺等供用開始区域内のマンションやアパートが建設されており、それに伴って接続者が増えていると考えている。今後の見込みとしては微増が続くのではないかと考えているが、引き続き接続率を向上させるための PR 活動等に取り組んでいきたいと考えているとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第56号および議案第59号については全員一致をもって原案通り可決すべきと決しました。なお、この際閉会中に実施しました行政視察について報告いたします。本委員会は10月18日から20日にかけて、徳島県三好市、美馬市、鳴門市において行政視察を行いました。徳島県三好におきましては、旧廃校の活用について説明を受けました。三好市では旧廃校等の活用に関する基本方針を作成し、学校としての利用が休止、廃止された校舎および付帯施設を活用した雇用の創出や地域の活性化に取り組んでいます。活用までの手順については、廃校の要望書が地域から出されることが特徴で、活用事業の採択までは地域住民との意見交換や公募前後の説明会などを実施し、利活用の実態、地域の意向を確認する等、地元の意思を重視し、旧廃校等の活用事業を促進を行っています。活用事業者の募集は市のホームページのほか、文部科学省廃校プロジェクトへの携帯を行い、平成25年度の募集開始以来23件の応募があり、令和4年度4月1日時点で県内外の事業者団体による29校から旧廃校にのうち11校が活用されています。その活用事業は福祉関係の施設や地元農業団体の生産拠点、カフェ、デザイン事務所、多岐にわたります。施設は現況融資での貸し付けを原則としており、事業に要する費用等は原則として事業者が負担することになっている、なっています。旧廃校の活用は、施設の維持管理の費用の負担を減らすだけではなく、人口の増加や 地域コミュニティの維持や活性化が期待できることから、館山市においても、すでに始まっている学校再編に向けた検討と合わせて、計画的な取り組みが必要であると考えます。続いて、美馬市におきましては、宇田津の町並み再生戦略について説明を受けました。説明を受けた美馬市地域交流センター、ミライズは、スーパーの空き店舗を改修して、平成30年度に開館し、施設で市民ホール、図書館、市民サービス等、さまざまな機能を持つ施設です。また、施設の一部は、サテライトオフィス誘致、テレワークの推進のためのレンタルオフィス、コワーキングスペースとした整備されており、市自ら空き店舗の活用を実践していました。美馬市は、阿波藍の伝統な生産地として栄えた土地で、重要伝統的建造物群保存地区の宇田津町並み再生を通じて、観光事業に取り組んでおり、取り組みの根幹となる宇田津並みの再生戦略、作成の目的は、観光客の減少や空き家、空き店舗の増加などの課題の克服であり、館山市が抱える課題と共通するものです。計画の作成にあたり、宇田津町並みの再生協議会を設置しました。この協議会は、地元住民と新たな人材が力を合わせて、宇田津の町並み周辺増加について、空き家、空き店舗を有効に活用して、人口減少に歯止めをかけるとともに、滞在型観光地への転換を実現するため、課題の共有、行政の施設、施策、説明、提案の場として活用されました。また、令和30年度には、超創生推進交付金を事業により、不動産開発やエリアマネジメントを行う運営組織を立ち上げ、専門人材の派遣及び当該事業者の運営支援事業を行うビークルを設置しました。これにより、古民家の空き家が借り受け、もしくは買い取って宿泊施設や飲食店、小売店などでのリノベーションを行い、宇田津の町並みで事業を行いたい個人、企業、貸し付けする仕組みが構築されました。説明後に宇田津の町並み、サテライトオフィス森邸の現地視察を行いました。サテライトオフィスは、森邸は造り酒屋などを利用されて、利用されていた空き家をサテライトオフィス及びコーキングスペースとして転用した施設で、セミナーやイベントの会場とも使用されています。当該施設をはじめ、リノベーションをされた宇田津町並みの空き家は、観光客の誘致だけではなく、地域住民の生活向上に資する活用のモデルとして、館山市でも参考になるものと考えます。次に、鳴門において道の駅、くるくる鳴門について説明を受けた後、現地視察を行いました。道の駅、くるくる鳴門は、令和4年4月29日に開業した徳島県内の18箇所の目の道の駅で、休憩、情報発信、地域連携、防災、環境、保全のための機能を導入され、開業から9月末までの約5ヶ月間で約58万人が訪れ、初年度は集客目標である50万人を早々に達成しています。施設の設計段階では、指定管理者の設定や準備段階からの積極的な関与を促進し、民間事業のノウハウやアイデアを活用したことや、計画設計の段階から事前に準備や検討を行い、持続的かつ安定的な運営につなげることを 目指した仕組みを採用しました。指定管理者の指定にあたっては、地域への利益還元ができるよう、訴求力の高い施設を目標にしたサンディング型採用をし、全国から応募した7事業者の中から、地域特産品を活用した商品開発に特徴がある県外資本の事業者を設定しました。会議に合わせて鳴門市に現地法人を設立し、運営の課題等定期的に情報共有し、意見交換を実施しています。実際に訪れると、鳴門市の特産品やそれを加工した多様な商品の販売と、指定管理者の直営の飲食施設があり、平日にもかかわらず多くの来場者に賑わい、食堂に併設された体験交流研修室も飲食スペースとして利用されている状況でありました、状況でした。今後は全国の顧客対象にした販売の事業とふるさと納税の業務を促進し推進し、道の駅が生産者と全国の消費者と橋渡しを役を担う地域の消費者機能を向上を図っていくことでとのことでした。独自の商品体験提供が高評価を得ている事例でしたので、立山ならではの道の駅を実現するためには参考になると考えます。以上、ご報告申し上げ、建設委員会の委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。両議案についての委員長の報告は原案可決であります。両議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって両議案は原案通り可決されました。日程第4、議案第60号、立山市長副市長および教育長の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。議案の説明を求めます。森市長。
提案理由を説明いたします。議案第60号、立山市長副市長および教育長の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う現下の厳しい社会経済情勢に鑑み、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間、特別職の給料を 10% 減額しようとするものです。以上、ご審議のほどお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。 これより採決いたします。本案を原案通り可決ことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第61号、令和4年度立山市一般会計補正予算第12号を議題といたします。議案の説明を求めます。森市長お願いします。
提案理由を説明いたします。議案第61号、令和4年度立山市一般会計補正予算第12号でありますが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ65418,000円を追加し、総額24,581,581,000円としようとするものです。歳出の内容としては、土木費で船形バイパス整備事業における箱型環境改良工事において工事の施工内容が変更になることによって6,000万円、名護住宅1号棟の改修工事において工事の施工箇所が増加することなどによって541,800円のそれぞれ増額をしようとするものです。また歳入の内容として、国庫出金を減額および繰入れ金、資産などを増額しようとするものです。このほかに地方債の補正として都市計画道路整備事業の追加および市営住宅改修事業の変更をお願いしようとするものです。以上、ご審議のほどお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、議案第62号、立山市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。議案の説明を求めます。森市長。
議案第62号、立山市固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を説明いたします。令和5年3月22日をもって任期満了となる立山市固定資産評価審査委員会委員1名について引き続き谷野秀樹さんを適任と考え選任したいと存じます。ご賛同くださいますようお願いします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り同意することに決定いたしました。日程第7、発議案第6号から発議案第8号までの 各発議案を一括して議題といたします。議案の説明を求めます。議会運営委員会委員長太田光議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました発議案第6号、発議案第7号および発議案第8号の各発議案について提案理由を申し上げます。発議案第6号、立山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、千葉県人事委員会勧告に準じ、期末手当の支給月数を引き上げる改正をしようとするものです。次に、発議案第7号、立山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてですが、電子評決システムの導入にあたり、電子評決システムの評決方法を規定しようとするものです。次に、発議案第8号、立山市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてですが、個人情報保護法の改正により、令和5年4月からは、地方議会は改正法の対象から外れることとなりましたが、引き続き議会が保有する個人情報の適正な取り扱い、個人の権利、利益を保護することを目的として、立山市議会の個人情報の保護に関する条例を新たに制定しようとするものです。満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。各発議案については、立山市議会会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託いたしません。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各発議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各発議案は原案通り可決されました。この際、お諮りいたします。お手元に配布の議員派遣の件ですが、記載のとおり、令和5年1月17日の1月17日開催の千葉県南市議会議長会議員研修会、そして令和5年2月3日開催の阿波三市一町議会議長会議員研修会に、立山市議会会議規則第167条の規定に基づき、議員を派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本市議会議員を派遣す、本市議会議員を派遣することに決しました。以上で本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よってこれで第4回市議会定例会を閉会いたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。ご苦労様でした。